聖書を朗読します。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が生きて実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。
それでは本日はあなたが教会に来た本当の理由と題しまして、中西先生にメッセージしています。
改めましてもう一度おはようございます。4人の兄弟方を受け入れて、お一人お一人がこれから神の御言葉に養われつつ礼拝を共にして歩んでいきたく、これから願っています。で、今日は、伝道礼拝ということもありまして、ヨハネ伝からメッセージをしたいと思いますが、今日の題はあなたが教会に来た本当の理由、そういう題でお話をしたいと思うんですね。あなたが教会に来た理由というのはそれぞれ自分なりに持っていらっしゃると思います。しかし本当のことを言えば、あなたが考える以上のことが聖書にはあること、そのことをお伝えしたいと、こういうふうに思っています。では一言お祈りしてご用意したいと思いますので、黙祷しておいてください。父なる神様、あなたの尊い御名を賛美をいたします。あなたのお言葉を今拝聴しつつ、あなたの御心をお一人お一人に伝えたく願っています。主がこの時を祝福し、語りますしもべよ、またお聞きになる方々お一人お一人、それぞれの状況が終わりですけれども、神様の語りかけを受け止めていかれることができますように、今からの時を御手に委ねて、尊いイエス様の御名を通してお祈りをします。アーメン。さて、あなたが教会に来た理由ということをちょっと思い巡らせていただくと、いろんなことがあると思うんですね。例えば、先ほどもありましたけれども、私の背景というかバックグラウンドが非常にキリスト教の家庭であった、教会に小さい時から行っていた、これはもう習慣のようなものであったという、そういう教会に来た理由もあると思います。しかし私のように人生の問題につまずいて、死の不安、またその死の彼方、お金だけに生きる人生、あるいは理不尽、いろんなことがあって人生の問題というものを感じて教会に来たという方もいらっしゃると思います。あるいは何かにイベントがあって、コンサートなり、あるいは大きな何かの集会、そういうもので、誘われてきたという方もいらっしゃるでしょう。あるいは自分は行きたくなかったけれども、友人や家族が、いろいろと言ってくれるので、悪いかなと思って教会に来た、ギリだと、そういう方もいらっしゃるでしょう。あるいは何もすることがないので教会に来ましたという方もいらっしゃるかもわかりませんね。いろんな理由があると思うんですよ。でもそれはきっかけにしか過ぎない、きっかけにしか過ぎないのであって、本当の理由は別のところにある。もう一度16節を読んでみたいと思います。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選びであります。本当の答えを言うならば、あなたが教会に行こうと思ったのはきっかけであって、本当のところは神があなたを選ばれたから、あなたは教会に来たんです。全能の神、愛の神があなたに目を留めてあなたを選ばれたんです。だからあなたは教会に来たんです。さまざまな方法やさまざまな問題やさまざまなきっかけはあるでしょうけれども、そのような問題を通して神はあなたに目を留めていらっしゃったんです。なぜならその神はあなたの創造者であり、あなたがどのようなことで悩むか、どのようなことをきっかけにして来ようと思う気になるか、神はあなたを知っていらっしゃるからです。 そして時至ってあなたをお選びになったんですね。全能の神が選ばれるというのはあまり皆さんは嬉しいというように感じないかもわかりません。私の、まあ、友人というか牧師がいまして、もう天に召されましたけれども、皇室の伝道を一生懸命考えていた人でした。この人が軽井沢に、まだその当時皇太子妃であった美智子さんが軽井沢の、まあ、夏の秘書のために来られた。沿道ができます。人々が、まあ、それこそ旗を振って迎えるというような、そういう状況ですね。で、その牧師もその沿道の人としておったんですね。そしてしずしずと皇太子と美智子さんが車に乗ってその沿道を通っていかれました。美智子さんって窓を開けて、そして手を振られる方もおられます。そんな中で車がピタリと止まったんですね。そしてドアが開きました。何事かと思ったら、その美智子さんが一人置いてこられて、ガードマンなんか慌ててびっくりをしたんですけれども、一人でしずしとその牧師のもとに近づいてこられた。そして本を借りておられたようですけれども、土方の親父、もうちょっといい本があれ貸せなかったかと思うんですけれども、土方の親父の本をありがとう、とても感銘を受けましたと言ってお礼を言われた。それのためにだけ車を降りられたんです。その牧師はもう頂点になってですね、まさか自分のところに泊まるとは、しかもお礼に泊まられるとはと言って、もう鼻高々だったそうです。もう何遍も気がされました。もういいって言いたいな。それはそうかもわかりませんね。美智子さんにわざわざ車止めてお礼を言われるというのは嬉しいでしょう。全能の神は美智子さん以上でしょう。その神があなたに目を留めて、あなたを名指しで選ぶんですよ。そういう事実をキリストはおっしゃったんです。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選びと。ということは、あなたがもし深刻な問題とか悩みや背景があったとしても、それはあなたが神による愛と救いを知るためのものであった。つまり問題を超えた神の意図があるわけです。だから問題だけを見て打ちのめされる必要はないのです。これはきっかけなんだなと、そういう見方が必要でしょう。事実、私もまさかそのようなことになっていくとは思いませんでしたけれども、なんで俺だけがとこういうような思いをしました。なんで父親の事業がここで倒産し、ヤクザに追われるようなことを経験するのか、なぜ私が夏休みに交通事故で意識不明で飛ぶことがあって2学期を少し休まなければならないのか、なんと自分は不運だとこう思いました。しかし神は別の計画を持っていらっしゃるんですよ。私が耐えられる分だけの試練で、そしてまたもっと遠い、もっと素晴らしい計画を持っていらっしゃる。だからあなたがいかなる問題に囲まれていても、それは問題に打ちのめされることにとどまらずに、あなたを通して神は愛していらっしゃるということを経験していらっしゃる、その問題のためなのだと。問題だけ見て打ちのめされる必要はない。あなたが教会に来た本当の理由は、神が選ばれたからです。しかし選ばれた理由は何でしょうか。いろんな答えがここでも出てくると思います。それは私が、まあまあ、人に才能があるから、性格はいいから、やり手だから。残念ながらそうじゃない。やり手とか能力があるとかいうのは、あなたそう思っているかもわかりませんが、上には上があるもんです。必ずあなたよりすごい人が出てきます。私の先輩の牧師がこう言って私に戒めを与えてくれました。中西君、これからいろんなことを経験するだろうけれども、あいつはちょっとやるなと思ったら、あなたよりはるかに上だと思った方がいい。 あいつは点でなってないなと思ったら、あなたとちょぼちょぼだと思った方がいい。内容であるのが高慢とうぬぼれだって。なるほどなと思いました。性格がいい、そういう方もいらっしゃると思います。しかし、教会においでになる方はもともと悪い方はそんなにいらっしゃらないと私も思います。しかし、誰でも知ってるんじゃないでしょうか。お互い心の底には、どす黒い、ふさわしくない思いを抱くことがあることを知ってるんじゃないですか。とんでもないことを考え出す。こんなはずべきことを考えてしまう。やりかけてしまう。我々は今、いろんな社会の事件を見聞きしていますよね。車をで引いた後、何キロメートルも車止まらないまま走っていって、とうとう死なせてしまう。そういうこと、いろんなことがついてついて出てきます。ひどいやつだ、悪いやつだ。確かにその通りです。けれども、理由を聞くと、お酒を飲んでいてバレるかと思った。前科があるからバレると思った。また怖かった。それをずっと探っていくと、我々もまた、そんな気ではなかったんです。こういうことを思っていたんですかって、からという言い訳も同じようにして聞こえてくるときがあるんじゃないでしょうか。やっぱり、どす黒いものを持ってる。聖書は、義人はいない、一人もいないって言うんですよ。聖書は心の鏡だというのは、私たちは人と比較をしている間は、自分は A さんと B さんと C さんと比べたらまだマシかもわからないと思っているけれども、心の鏡としての聖書を読み出したら、自分がどんなに醜い心を持っているか、愛のない心を持っているか、情けない心を持っているかということが分かってくるんじゃないですか。ですから、神は、あなたが能力があるから性格がいいから選ぶんだのではないんです。本当のあなたが選ばれた理由は、これは聖書自身に答えをいただきたいと思いますが、新命記というところの7章、旧約聖書ですね、7章の7節8節、第3版をお持ちの人は317ページ、第2版をお持ちの人は290ページです。317ページ。もしくは290ページ、新命記の7章の7節と8節。新命記7章の7節、8節。いいでしょうか、お読みします。主があなた方を恋したってあなた方を選ばれたのは、あなた方がどの民よりも数が多かったからではない。つまり、能力があるとか力があるということの ゆえに選んだのではないとおっしゃる。事実あなた方は全ての国々の民のうちで最も数が少なかった。しかし、主があなた方を愛されたから、またあなた方の先祖たちに誓われた誓いを守られたから、主は力強い御手を持ってあなた方を連れ出し、奴隷の家からエジプトのパロの手からあなたを贖い出された。霊的に言うならば、象徴的に言うならば、エジプトとは、この世を誇り、自分の力を誇示しているところの、この世の世界の象徴です。罪の奴隷となっているような、このような私たちを救ってくださったのは、愛してくださったからだ。私があなたを愛しているからだっていうんですね。神がなぜあなたに目を留め、あなたを選ばれたのかというと、あなたを愛してくださっているからなんです。ちょっと考えていただきたいんですけれども、あなたは社会で、家庭で必要とされていますか？その必要の理由は何ですか？お金を持って帰ってくれるからですか？皮肉な言い方をすれば、あなたを必要としているのは、あなたが何かができるから、何かを持って帰ってくれるから、つまりあなた自身というよりも、あなたが付随しているところの何かのゆえにあなたを必要とされているということも言えるんじゃないでしょうか。 私の父が事業をしておりましたときに、まあ、年賀状をたくさん来ていました。しかし倒産しました。すると年賀状がめっきり減ったわけですね。その時に父親がえらい減ったなぁとこう寂しそうに言った。大変明治の男で怖い父親でしたけれども、私は人間としての寂しさを非常に感じましたね。あるがままの自分、本物の自分、本音の自分、高げたを履かないでいるその自分、その自分があるがままで愛してくれる存在をあなたは持っていらっしゃいますか？あなたがどうなっても、100人のうち100人が敵になっても、それでもあなたを愛しているという人がいるでしょうか？神の愛は、あなたを味方する人が一人もいなくなっても、それでもあなたのためにご自分の一人子を十字架にかけるほどあなたを愛している。そういう愛を持って、神はあなたを、いや、愛していらっしゃるんです。六節を読むと、申命記の七章六節で、宝の民と書いてあります。宝物なんです。神様の御目には、あなたが宝なんです。あなたのことを考えれば、恋したってという恋人のように思うほどの愛を表しておられるんです。そういう存在となってるんです。生涯変わらず、あなたはそのような愛の対象としていつも見られながら生きることができるんですよ。その証拠が十字架に示された神の愛なんです。あなたのためだったら神の位を捨てます。あなたのためだったら神の誉れも全部いりません。私はあなたを愛して、呪いを受けて、十字架の呪いを受けて、全部あなたの裁きを受けて、あなたを救います。それがキリストの愛です。このような愛を神は表すためにあなたを選ばれたんですね。そしてあなたを選び、あなたを愛するがゆえに選んでくださった神様は、ヨハネでの15章の16節に戻りますと、一つの計画を持っていてくださるんですね。ヨハネでの15章の16節、あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであると。あなたに実りを与える、人生の実りを与えるためにあなたを選んだとおっしゃいます。でも実はこのまま読むとですね、あなた方が選ばれたのはあなた方が行って実を結ぶためだ。そうするとあなたがこれから頑張って行って、神様見ててください、私は頑張りますというような、そんな印象で読んだらいけない。これ言語はですね、一つの文章、日本語ではいくつかこの16節は丸があって文章が区切れておりますけれども、ギリシャ語では一つなんですね。ですからあなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだのですとこうあるんですが、それはあなた方が出かけていって実を結び、その実が残るようにとあなたを任命したという一つの文章につながっていくんです。もともと神はあなたを愛し、あなたを選んだのは実を結ぶようにと選ばれたんです。ですからリビングバイブルというところでは、あなた方が私を選んだのではありません、私があなた方を選んだのです、だからあなた方は行っていつまでも残る素晴らしい実を得ます。一つの証しをして終わりたいと思うんですけれども、一人の青年の生涯ですね、ある大阪の教会に一人の青年がやってきました。その青年は礼拝の中でもひときわ青白い顔をして、長い髪をバサーッと下に下ろして顔を上げません。説教者であった牧師はすぐにその彼の姿から悩みの多い青年であることが分かりました。礼拝が終わりまして、みんなが帰った後も彼はそこに座ったままでした。顔を上げません。そして食事に誘いながら交わりをしました。何でもお話をしてください、せっかく来てくれたんですからどうぞおっしゃってください。で、その青年が言うお話の中に、 彼は4人兄弟の2番目なんですね。しかし彼がまだお母さんのお腹の中にいた時に、お母さんは父親と別れて今の男性と結婚というよりも同棲を始めました。そして弟と妹が続いて生まれたんです。そして新しくできた父親はお腹の中に、彼がまだお母さんの中にいた時にやがて生まれた子ですから、下に生まれた弟と妹とは違って差別をされました。のけ者にされました。常に暴力、常にひどい扱い、そんな中で彼は育っていったんです。どうして俺が生まれたんだ、どうして僕がこんなところで生きなければならないんだ、彼の心の中に深い傷とトラウマができました。中学3年義務教育が終わると早いか、もうこの家なんか言いたくないって言って出て行ったんですね。大阪をどんどんどんどん離れてきました。やがて東へ東へと行きましたけれども、その降りる駅でしばらく仕事をし、しばらくするけれどもまた殺傷事件や、あるいはまた暴力に巻き込まれたりして、とうとう臭い飯を食べなければならないような刑務所にまで入りました。そんなことを繰り返しながらまた戻ってきたんです。ところがやっと親切な人もいて仕事が与えられたんですけど、それでも仕事が与えられた途端、人間というのは安定すると過去のことを思い起こして深い苦悩が生まれるんですね。やがて眠れなくなります。ウイスキーと睡眠薬を手放すことはできなくなってしまいました。ノイローゼになり、病院にも通わなければならないほどになっていたんです。そしてある日のことを教会を訪れたんです。そういう話を牧師は聞きました。そしてその牧師は3つのことを話したというんですね。1つは、どんな人も神の愛の対象の中にいる、そのあなたを愛してやまない神がいらっしゃるということ、そしてその愛を表すためにイエス・キリストはあなたの身代わりになって死んでくださり、救いの道を開き、あなたがこれから新しく歩むことのできる救いの土台を築いてくださったということ、そしてこのイエス・キリストを信じて受け入れるならば、どのような暗い過去であったとしても実りのある生涯が始まるということを、この3つをお話したんですね。あなたもイエス・キリストを受け入れますか。はい、受け入れますって言って、彼はイエス・キリストを信じて受け入れたんですね。そして御言葉で励ましをしながら、彼はやがて家に帰りました。次の朝です。まだ暗い時です。教会の方に電話が入りました。先生ですか？電話の向こうで何事かと思ったら、ポロポロポロポロ涙を流しているその青年の声が聞こえてくるんですよ。先生、どうしました？って牧師が聞いたら、先生、昨日僕は睡眠薬もウイスキーも気もやらないでぐっすり眠ることができました。本当に嬉しくて、イエス様は僕の心を変えてくれた、生活を変えてくれる、そんな思いで感謝を持って朝早かったんですが先生に電話しました。そしたらそれだけで終わるんじゃと思っていた、そうじゃなくて彼はやがて洗礼を受け、そして今彼は何をしているかというと、離れていたそのお母さん、憎んでいたお母さんを引き取り、そしてやがて結婚をし、二人の子供も恵まれて、この五人の生活を始めているんですね。暗い過去であっても、また悩みの多い人生であっても、トラウマができるような生涯であったとしても、神が実りのある働きをしてくださる、そのためにイエス・キリストとの関係ができるということが、非常にポイントであるわけですね。4人の兄弟方はこの決断をしたということは、おそらく4人の兄弟もまた未知の分野がこれから始まるだろうと思います。本当に祝福をされた、人生の選択をされたわけですけれど、祝福があるようにと願いつつ、また今日おいでになっていらっしゃる方々に、あなたが教会に来た本当の理由はそういうところにあるのだ、全能の神が目を留めてくださったのだ、愛しておられるのだ、 そして実を結ぶ生涯へと導かれるのだということを覚えていただきたいんですね。お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、あなたはご自身のお言葉で、あなた方が私を選んだのではありません、私があなた方を選びと語ってくださいます。全能のあなたが何十億もいる、そういう地球の人間どもの集まっているこの世界の中で、私ども小さなものに目を留めてくださる。さまざま問題のある場合、いろんなきっかけもありましょう。しかしそれを超えてあなたが選んでくださいました。なんという大きな特権でありましょう。どうぞ誇ることではなく、感謝を持って謙遜に、いよいよただただ愛情を表してくださる、そのご自身のご愛のゆえに選んでくださり、さらには実りのある生涯へと導いてくださる。今がたとえどのようなことであっても、どうぞあなたの御言葉を受け入れて進んでいくことができますように。また問題の中にある方々も、どうぞ押しつぶされることなく、どうぞイエス・キリストご自身に心を開いて、あなたを受け入れて、あなたご自身に問題を委ねて進むことができますように。ひとときを感謝し、尊いイエス・キリスト様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。